新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の27日月曜日です。今日のニュースいきましょう。 SBI がコルダを用いて構築したデジタル通貨発行の S コインプラットフォームをグループ社員対象に実証実験開始。SBI が野村ホールディングスと NRI 出資のブーストリーへ資本参加し、セキュリティトークン事業の推進に関する基本合意書を締結。 GMO コインが暗号資産 OMG を取り扱い開始。コインベースが2020年上半期レビュークリプト H1-2020 in レビューを公開。中国人民銀行がブロックチェーンベースの金融アプリケーションに対する評価基準を規定。フィリピンの大手銀行ユニオンバンクがブロックチェーン活用の債券を購入できるアプリ bonds.ph をローンチ。バイナンスがドイツの投資会社 CM エクイティと提携し、ヨーロッパでのサービス拡充を目指す。オタクコイン協会正会員に電通ジャパニメーションスタジオと博報堂ブロックチェーンイニシアティブが参画。また同協会理事に電通の武藤隆氏と博報堂伊藤祐介氏が就任。一つ目のニュースは、 SBI ホールディングス株式会社がブロックチェーンソリューションコルダを用いたデジタル通貨等の発行プラットフォーム S コインプラットフォームを構築したことと、 SBI グループ社員を対象にした S コインプラットフォームの実証実験を2020年7月から開始したことを7月の27日に発表したというニュースです。S コインプラットフォームは前払い式支払い手段の電子マネーなど用途に応じて独自のデジタル通貨を設計し発行することが可能で、今回の実証実験では SBI ホールディングスが発行する決済用コインである S コインの発行に使用されるということです。またこの実証実験では S コインプラットフォームと SBI ホールディングスの子会社であるマネータップ株式会社提供の銀行口座から銀行口座への直接送金と即時着金を実現したスマートフォン用送金決済アプリマネータップが連携して動作する仕組みを構築したということです。また SBI ホールディングスはこの S コインプラットフォームとマネータップの両者の組み合わせについて利用者の利便性向上に資するものであるとしています。そしてこの S コインプラットフォームではマネータップアプリで銀行口座から S コインプラットフォームに直接送金を行うことで、 S コインプラットフォーム上に S コインが発行されチャージが行われる仕組みとなっており、決済についてはマネータップが提供する決済サービスの加盟店で行うことが可能ということです。なお支払いは銀行口座の残高から通常行われますが、今回の実証実験では S コインの残高から支払いが行われるということです。今回の実証実験を通じ、 SBI ホールディングスはブロックチェーンプラットフォームのさらなる活用普及を図り、今後は地域通貨の発行プラットフォームとしても活用していく予定ということです。補足をします。コルダはアメリカ R3 社が提供するエンタープライズでの使用を想定して開発をしたプライベートコンソーシアム型のブロックチェーンソリューションです。なお日本におけるコルダのライセンス提供及び導入支援は SBI グループの SBI R3 ジャパン株式会社が行っています。続いてのニュースも SBI ホールディングスのニュースとなっています。続いてのニュースは、 SBI ホールディングス株式会社が野村ホールディングス株式会社が保有する株式会社ブーストリーの株式の一部譲渡とブーストリーの運営事業に関わる業務提携を締結したことを7月22日に発表したというニュースです。ブーストリーは野村ホールディングスと株式会社野村総合研究所 NRI のジョイントベンチャーとして設立された企業で、 STO セキュリティートークンオファリング、いわゆるデジタル証券のプラットフォームである iBet の開発運営を行っています。今回締結した業務提携により、 SBI、野村ホールディングス、NRI の3社は各社のブロックチェーン及びセキュリティートークン、デジタル証券に関するノウハウや経験を共有し、ブーストリーのセキュリティートークン事業の拡大に向けて協働することを目指すということです。また SBI はブーストリーの提供するトークン基盤である STO プラットフォームは共同利用でき、これを広くかつ迅速に普及させることで業界の健全な発展に貢献できるものと期待しているということです。なお今回 SBI が野村ホールディングスよりブーストリー株式の一部譲渡を受けたことにより、出資比率は野村ホールディングス 56%、NRI 34%、SBI 10% になる予定ということです。 補足をします。 SBI は SBI ホールディングス代表取締役社長である北尾義隆氏が代表理事として先頭に立ち、一般社団法人日本 STO 協会を設立しています。日本 STO 協会は金融商品取引法に基づく自主規制団体として認定取得を行っています。 STO 協会の正会員には野村ホールディングスの 100% 子会社である野村証券株式会社、参助会員にはブーストリーが参画をしています。続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所である GMO コインが同取引所にて暗号資産 OMG の取り扱いを7月22日より開始したことを同日プレスリリースにて発表しました。なお OMG は GMO コインの販売所サービスと暗号資産 FX サービスで取り扱われるということです。また OMG の取り扱い開始は国内の暗号資産取引所において GMO コインが初の事例となります。GMO コインが新たに暗号資産の取り扱いを開始したのは3月のベーシックアテンショントークン BAT 以来となります。今回の新規取扱いで GMO コインはビットコイン、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、リップル、ネム、ステラルーメン、ベーシックアテンショントークンに OMG が加わり、合計9銘柄を取り扱うこととなりました。補足をします。 OMG は日本人である長谷川淳氏が CEO を務めるタイのオンライン決済スタートアップのお店、現在はお店ネットワークが発行したいの ERC20 規格のトークンです。お店はインターネット上での資産のやり取りをよりスムーズにするためのプロジェクト、お店 GO を立ち上げ法人化をしています。なおこのプロジェクトのアドバイザーにはイーサリアムの創設者であるビタリック・ブテリン氏が参画をしています。また GMO コインと同日の7月22日には国内の暗号資産取引所である FX コインが暗号資産リップル XRP の取扱いの開始を発表しています。FX コインの今までの暗号資産の取扱いはビットコインに続き、今回のこのリップルの取扱いで2銘柄目となりました。
続いてのニュースは、暗号資産取引所を運営するコインベースがクリプト H1 2020 in レビューと題するレビューを公開したというニュースです。このレビューの中でコインベースは機関投資家と個人投資家合計で3500万人の顧客を有していることを明らかにしました。2020年の初めはコインベースの顧客数は3000万人だったとのことで、この短期間で500万人増加したことになります。レビューによると、このコインベースの成長要因として、コロナウイルスの流行により個人投資家が株式市場や暗号資産市場への投資への熱が高まったことが挙げられております。そして2020年上半期には、機関投資家向けビジネスの成長が顕著に増加し、コインベースはデジタル資産を直接購入する顧客のリストに、大手大学の寄付金、伝統的なマルチストラテジーヘッジファンド、ベンチャーキャピタル、大規模なファミリーオフィスを継続的に追加したとのことです。補足をします。コインベースはレビューの中で DeFi 分散型金融に関しても言及しています。コインベースが定義する DeFi とは、融資、デリバティブ、保険、取引、クラウドファンディングなどの金融サービスの新しいデータ構造で、ブロックチェーンの上に構築されていて、一つ目に世界中の誰でもがアクセスできるオープンアクセス、二つ目、オープンソースコードへのコミットメント、三つ目、サードパーティー開発者による許可のない拡張性、四つ目、最小から無料の手数料、五つ目、暗号化されたセキュリティとプライバシーを要素として含んでいるものとしています。コインベースは暗号資産の分析ソフトウェアサービスを政府組織へ提供を開始したり、2020年度末にはアメリカ証券市場へ上場することが噂されていたりもします。
続いてのニュースいきます。中国の中央銀行である中国人民銀行がブロックチェーンベースの金融アプリケーションに対する評価基準を規定したことを中国の経済メディアである財新が報じました。この財新の報道によると、中国人民銀行がこの評価基準でブロックチェーンベースの金融アプリケーションを技術面、性能面、安全面の3つの側面から検討し、最終的にその金融アプリケーションが基準を満たすレベルのものであるか評価を行うということです。この評価基準は中国国内のブロックチェーンベースの金融アプリケーションを取り扱うすべての企業及び金融機関に適用されるようです。なお、この評価基準は7月上旬に該当の企業、金融機関に提示されたものと見られているということです。中国人民銀行はブロックチェーンを利用したアプリケーションに必要な基準を明確化し、開発企業や金融機関に対して定期的な外部セキュリティ評価を実施させることで、ブロックチェーン産業の長期的かつ健全な発展を促したいと考えているということです。そして、この今回の評価基準はその考えを目的に中国人民銀行が定めたということです。補足をします。中国は国家全体でブロックチェーン産業の発展に、ブロックチェーン産業の発展を促進させています。今月7月に入り、北京市が政府サービスにおけるブロックチェーン活用に関する報告書を発表し、2年間のブロックチェーン都市構想を明らかにしました。また、中国の国家ブロックチェーンインフラプロジェクト BSN ブロックチェーンベースドサービスネットワークがイーサリアム、イオス、テゾスなどを含む6種類のパブリックブロックチェーンを結合することを発表しています。
続いてのニュースいきます。フィリピンの大手銀行であるユニオンバンクがブロックチェーンを活用し、フィリピン財務局 BTR が発行する RTB リテールトレジャリーボンドを消費者が購入できるアプリ bonds.ph の提供を開始したとレジャーインサイツが報じたというニュースです。トレジャリーボンドとは国が発行する償還期間が10年超えの債券のことです。ユーザーが bonds.ph へ入金をする方法として、ユニオンバンクアカウントへの入金、もしくは入金が可能なネットワークサービスを提供するアプリペイマラなどを介する入金の2つが紹介されております。ロザリア・デ・レオン財務大臣は次のようにコメントをしております。 bonds.ph のローンチは全てのフィリピン人、特に銀行口座を持たない人々が簡単かつ手頃な価格で BTR の最新のリテールトレジャリー債である RTB24 に投資するための機会を生み出しますとコメントをしております。補足をします。ユニオンバンクはブロックチェーン領域に4つの働きかけをしています。その4つとは、1、フィリピン中央銀行の認可を受けている暗号資産取引所であるフィリピンデジタルアセットエクスチェンジと提携。2つ目、フィリピンのクリアリングハウスにアクセスすることができない地方銀行がブロックチェーンを使って銀行間決済を高速化するためのソリューションを提供。3つ目がスマートレンディングプラットフォームの立ち上げのために中国、シンガポールの企業、ワンコネクトと提携。4つ目がトークン化した通貨のクロスボーダー決済のトライアルです。
続いてのニュースいきます。暗号資産取引所大手のバイナンスがドイツの投資会社 CM エクイティとの提携を7月23日に発表しました。この CM エクイティはドイツ金融規制当局からライセンスを取得している企業です。そのためバイナンスは CM エクイティを介することによってヨーロッパに住むユーザーに対し高いセキュリティを保ちつつ、より多くのトレーディングサービスを提供できるようになるということです。バイナンスの CEO である CG 氏は次のようにコメントをしています。CM エクイティとの提携により、バイナンスは現地の規制を確実に遵守しながらヨーロッパでのサービスを拡大することができるようになりますとのことです。補足をします。バイナンスは7月7日にデジタルウォレットとビザデビットカードのプラットフォームであるスワイプの買収を発表し、さらに7月14日には独自のビザデビットカードであるバイナンスカードのヨーロッパ地域での発行を発表しています。バイナンスの直近の動向から、バイナンスは決済事業への進出とヨーロッパ地域でのサービス拡大に力を入れていることがわかります。続いてのニュースいきます。一般社団法人オタクコイン協会が同協会正会員に電通ジャパニメーションスタジオと博報堂ブロックチェーンイニシアティブが参加したことと、同協会理事に株式会社電通の武藤隆氏と株式会社博報堂の伊藤祐介氏が就任したことを7月22日に発表しました。オタクコイン協会は日本のカルチャーのさらなる発展を目指し、アニメ、漫画、ゲーム等の日本のカルチャーを愛する世界中の人をつなぐコミュニティ通貨であるオタクコインの運営、ブランディング活動などをはじめ、ブロックチェーンのコミュニティへの活用などを事業として行う団体です。そして電通ジャパニメーションスタジオは国内の有力アニメスタジオ11社と連携し、アニメ CM を制作する電通本社内のグループ横断組織です。今回理事に就任した武藤氏は電通ジャパニメーションスタジオの代表で、電通の第一統合ソリューション局に所属している人物です。また博報堂ブロックチェーンイニシアティブは、博報堂がブロックチェーン活用やトークンエコノミー形成に関するサービス開発を推進するために発足をした事業で、今回理事に就任した伊藤氏が所属をしています。今回電通と博報堂が正会員となることで、今後オタクコインを活用したコラボレーションやサービスなどを模索していく予定ということです。補足をします。一般社団法人オタクコイン協会は昨年2019年7月に一般社団法人化をしています。協会のロードマップによると、現在では e スポーツイベントへのオタクコイン協賛を開始しているようです。また2021年以降は複数のオタク関連サービスとの連携も構想しているようです。なお現在オタクコイン協会の理事には、今回就任した武藤氏と伊藤氏の他に、株式会社小学館の専務取締役である大賀信弘氏、東京オタクモードの代表取締役社長である小高直光氏、株式会社ウィットスタジオの共同創業者取締役である中竹哲也氏が就任をしています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは過去にお届けした記事などに追記などがあった場合に通知をツイートで行いますので、フォローの方をしていただければすぐにキャッチアップできますので、ぜひ公式ツイッターの方をフォローよろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、 LINE 公式アカウントでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。